サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。今回の編集会議は1月17日秋葉原にあるシャッツキステで行われた熱量と文字数よりお送りしております。出演はサンキュー達夫、長浜博、松崎和俊。テーマは俺的アニメの見方。このイベントはユーストリームによる生放送をしておりますので、よろしかったらそちらもご覧ください。なお次回のイベントは2月21日です。ではどうぞ。
はい、
はい、
というわけで、
はい、
サンキュー達夫です。
お
お、長浜博です。
どうも、松崎達夫です。お願いします、
はい、今日は俺的アニメの見方を考えるというテーマなんですけども、
はい、
長浜さん、なんでこういうタイトルというかこういうテーマになったかっていうのをちょっとね、
知りたい、
うん、もうちょっと丁寧に説明してい
ただけますか。はい、まあね、まあこれルーツ的なものに多分なるんだろうなと思うんですが、今も例えばですね、アニメ好きだとして、
はい、
今も同じ気持ちで同じようにみんな好きで いられるのかっていうか、
うんうん、
そのキープできてんのかなとか、ちょっとそういうとこが気にはなったんですね。アニメとか、その例えばここ秋葉原とか、
うん、はいはい、
もうなんか一時期取り上げられた形と随分変わってきてしまってるって言い方も変か、
うん、
変わってきた気がしていて、
うん、
でなんだけどなんかこう側だけ残ってるみたいな感じがちょっと俺はしていて、秋葉原とかは特に、うん、なんかこう、アニメゲームとか言ってるけど、ゲームもそんなに人気ないというか元気がない、ゲーム業界自体に、うんうん、だから元気はないし、でアニメつってなんかドカーンって景気がいい話があるわけでもなく、でそのそれこそ秋葉原にたくさんあったそのメイド喫茶とか、うん、そういう形が今どういう風になってるのかとかも自分は知らない、うん、でもなんとなく自分がアニメーションの業界にいて見るその秋葉原もそうだし、日本のアニメーションシーンとか、漫画とかもさっきのね、この漫画がすごいとかもそうなんですけど、なんかこう自分自身がそこから離れてしまったのか、それともそのもの自体が変質したのかわからないんだけれど、何かね、自分がちょっと前に触れてたものとは違ってきてる気がしていて、
うんうん、
でここにこうやって来て毎回こういうなんか、別にアニメに限ったことじゃない話してるわけじゃないですか。
もちろん、
はいはい、
なんですけど、まあ、これもだからアニメに限ったことじゃないと言ってしまえばそれまでなんですが、
ね、うん、まあまあ、とりあえず今回はアニメっていう括りは、うん、分
かり
なんだけど、何かそのここに来てる皆さん その今感じてることというか、
うん、
今、どういうふうにそのアニメーションとかを楽しんでるのかとか、うん、どういうふうにその自分の好きなものゲームとか漫画でもそうなんですけど、どういうふうに向き合ってんのかなっていうのがちょっと気にはなったんですよ。改めてそういう話をしたことがないなと。それは松崎さんも、
はい、
達夫もそうで、
うん、
そういう話を改まってしたことがないわけですよ。みんな俺これ好きです、これ好きですとか、
はいはい、
で世代も違うし、言ってしまえば影響を受けた作品も違うし、その時にアニメっていう言葉が持ってた意味も変わってきちゃうって、
まあ、昔の人なんか漫画って言いますからね、今だに。
アニメ漫画とかテレビ漫画って言ってた、
はいはい、
でそういう意味でもね、ガラッとこう変わって、若い人とかもいたりするし、そういうことがね、なんかここに来てちょっと一回聞いときたいみたいな。
なるほど、
うん、メイドさんもそうなんですけどね、うん、なんか、うん、
じゃあちょっとね、伺う前、長浜さん自体は、うん、まあその手短になんですけども、
はい、
どういう変遷を、まあ長浜さんが触れてきたアニメとか、うん、漫画とかっていうのはどういう感じだったんですかね。
もう俺たちはざっくり言って、子供の時はもう ロボットものだったわけですよ、俺たちの子供。
マジンガー Z とか、
うん、もうがっつりですから。
鉄人28号、
うん、もう鉄人28号は実は俺らより上の世代なんです
よ。ガンダム、
ガンダムです。だからガンダムが小学校5年ですから、うん、でもうそのガンダムの前がマジンガー、うん、幼稚園とかがマジンガー Z とかだったんですよ、
う
ん、
だからちょっとガンダムが新しかった時代を知ってるってことですよね。なんだこれっていう。
ガンダムの新しいを語ったらこんだけじゃ済まないですよ、うん、本当に衝撃だったんですよ、うん、ガンダムは、うん、ガンダムがどれだけすごかったかってことなんですよ。もうそれまでのもう砂利向けって言われてたそのロボットものは1話でバーンって乗ったらすぐ合体とかできたんですよ、うん、でいきなり必殺技叫んでバーンっつって、うん、もうあのバンクシーンが出て終わりみたいな、うん、それをマニュアル読むって段階で俺らはもうガーンってやられるんですよ。
あ、なるほど。取扱説明書がある
し、そう、もう小学校のみんなであんなのくだらない、あのバカみたいだって言い続けてたわけですよ。おかしい、うん、あの本当は操縦までもっと手間取るはずなんだとか、なんであんなところまでジャンプできるんだとか、うーん、ブーブー言ってたのにガンダムでいきなりあれやられちゃうと黙るしかないって言う、うーっていう、俺らが言ってたの聞かれてたんかいっていう、不満がたまった子供たちの全てを吸い上げたのがガンダムだった。プラモデルだってサイズ合わねえんだよな、なんかかっこ悪いなって言ってたら全部140の4分の1とかなってるから、すげえっつって、サイズ合ってるなんつって、もうそっからなんですよ。
だから子供なりにリアリティを欲求していたところに答えをくれたわけ
ですよ、ね、答えをくれたんですよ。あのリアルでいいんですよ、うん、で、あのリアルとそのそうじゃないものが混在してて、 その程度で良かったんです俺ら。
なるほど、なるほど。
それがどんどんどんどんリアルの方が勝っていくとまた冷めていく世代なんですよ俺らって。なんかリアルばっか出てなんか人がバーンとか死ぬと、
こんなアニメじゃない
よ、そういうのはいいんだよ。
なるほど、
はいはいはい、
安彦さんの描いたガンダムがぐにゃぐにゃ曲がっててもあそこはいいんだよ柔らかい方がいいんだよっていう、なんかこうカトキさんの硬いやつを見ると、うん、まあ、関節はついてんだけど違うんだ土踏まずがあってこうグニャンとかやってる方がおーかっこいいってなるっていう。
なるほど、やっぱかっこよさっていうところをやっぱ追求したから、
ね、そうだったんですよ、うん、だからそういう人たちがまあね、あの後に結局そういうの抱えた人があのグレン・ラガンとか作っちゃうわけですよ、
まあまあね、
それはもうあの頃に見たドリルとか、うん、もうそのグレン・ラガンはもうさらにもっと先祖返りするわけですよ。もっと理屈がなかった頃の方が面白かった
です。そうですね、あ、マジンガー Z よりというかね、
そう、うん、もうなんか1話でガーン合体して、うん、で敵に全滅とかそんなのがかっこよかったじゃない、うん、っていう、もう主人公が死んでもいいしみたいな、まあね、なんかあっちにガーンと戻ったっていう感じがあるんですよ、うん、だから俺らはもうロボットによって育った、
まあ、アニメのアニメ好きのルーツ。
でもよく考えたらね、そうだね、ガンダムとかそういうロボものがあるとファンタジーとリアルとは何かっていうことを考えてって、やっぱでもそのバランスってかっこよさっていうものに統合されていったっていうことですよね。そうですね。あんまリアルに寄りすぎてもでもこれかっこよくねえよなとか、うん、気持ちよくねえよな
って。だって同列だったんですから、あの、ガンダムと同じようにあの特撮で今度レッドバロンとか、うん、あのロボットの特撮もあったんですよ、うん、巨大ロボの、うん、でウルトラマンもあるでしょ、うん、なんか怪獣とかあの全部同列なんですよ、うん、全部同列だった。
そうなんですよね、まだだからアニメと SF というか特撮がもう近かった時代ですよ、同じだった時代ですよね。
全部漫画って親に言われて漫画ばっか見てんじゃねえって怒られる、うん、その漫画のくくりだったから。
あ、なるほど。
だからエヴァンゲリオンとかができてももうその驚きもしないわけですよ、要は、うん、そうそうそうだよねっていう、
あの頃のあれだよね、
特撮、あの特撮見てたんだね、いやそうだよっていうことなんですよ、うん、パロディーとしての、
うんうん、でガンダムも知ってウルトラマンも知ってデビルマンも知ってでマジンガー Z も知ってたらエヴァンゲリオンができるよねっていう、う
ん、そんな感じの見方ですね、エヴァンゲリオン。
いやでも長浜さん世代はそうです、基本的にみんな、うん、あ、共通体験としてのお約束を集めた感じですよね、相場は。
いや全然全然違いましたね、
うん、まあ、それはもう世代者じゃない、
一応でもプールに使ってる段階でもう俺らはよしってなるわけですロボットはプールじゃねえ
だろ、ね、
巨大ロボットはプールに入って
ない、まあ、イメージなんとかま
ずよし、
マジンガーがプールから出てくるところにどんだけ感動するかです。だから学校のプールとか行ってもみんなそればっか頭で再生するもうボーっとプール見てここが開いた
らこっから出てくる
こんぐらいだからみたいなすげえよなーとか、足がここに来たらシャレになんねんじゃないのとか、雨みたいに水しぶきが来んじゃないのとか、
じゃあもうなんていうかお約束とかあるあるのを集めた、
集めてる、
うん、はあ、ベタだ
ベタですよね、うん、
まあお約束の集合
だって神事の反応だってもう いろんな人間のあれだってうんそうそうそうそうそうっていうものだったんですよ、うん、
なるほど、
うん、だからなんかそういう意味ではロボットとか巨大ななんか、うん、ウルトラマンとかああいうものに育てられてきて、うん、片や仮面ライダーもあり、うん、みたいなだ等身大かでかいかみたいなことをいまだに俺らの世代は言うんですよ。いまだに等身大ヒーローとか巨大ヒーロー
サイズってことですね、うん、そこにまた長尾さんのアメコミも入ってきてますもん、ね、
俺にはそこにまたアメコミが入っちゃうんだけどでもやっぱりその俺らの世代ってそのぐらいのざっくりしたものだったから、うんうんうん、このアニメでこうだとかいうのはもうみんながあの通過してきたものがそういうところにあってさらにドカベンとかね巨人の星とかスポーツものはそこに残っ て
エースを狙いとか
エースを狙い明日の女王、ね、がずっと来てでそのハイジとかもあるわけでしょ、うん、で未来少年コナンとか、
う
ん、
そうだ
でルパン三世とか、はい、全部そういうのがポコポコ、うん、あの俺らが進んでる時に出てくるから、うん、あすげえなあれとか あの漫画面白い、うん、みたいなことを言ってたらそれが何十年とか残っていくとこうも変わるのかっていうものに変わってきたりとか
なるほど
だから俺らの世代は
オタク体験としてはものすごく幸せな時代ですよね、うん、黎明期から割と知ってるっていうかまあ、うん、アトムほどじゃないですけど
そうですね
割と子どもの向けのものだったものから、うん、80年代90年を通過したっていう
そうですね
枝分かれしていくような様を分かっていったっていうか、う
ん、俺らのもっと上はヤマトがあったから
そうですよね、
はあうん、ヤマトのインパクトというのはでかかったけど、うん、だからその俺らはセカンドインパクトだからガンダムは
そうかそうかそうですよ、ね、
ヤマトで一回何かがやってきてるんだよ、うん、ドーンって、はいはい
はい、うわーって
でうちの姉貴たちは39のポスターとかを部屋に貼るわけ
あ
でなんでアニメの貼ってんだっていうだけどあのいや39めちゃめちゃ面白い、うん、ヤマトはかっこいい、
うん、
ほんでスターウォーズがそこに、うん、姉貴たちに
ス
カンと来るわけ
ですそうかそうかそう
ヤマトとスターウォーズとガンガンって来て姉貴たちはもう帝国の逆襲のサントラとか持ってるわけです姉貴がです
ああ、
うん、
そうだわ
もうだからアニメってすげえかっこいいものっていうもう誰あの頭いいやつも不良もみんなアニメの話ができる
そうだったのそんな時代あったの
が俺らの上だった
ほ
んとに
長間さん時代は割ともう高校生ぐらいでアニメ好きって言うとえちょっとっていう感じでした
でしたよだけどやっぱりあのそのガンダムとかがあったから、うん、みんななんかこうザブングルとかねそういうのもずっと続いていってたみたいな、うん、サンライズの富野さんのロボットものがで続いていけばいくほど話が難解になっていったもんだから
確かに
みんな同じように段階経てるから、うんやっぱ面白いよなって言ってるわけですそれはなんか最初ね最初から俺らに知能に合わせて上がってってくれてるから
なるほど作り手も視聴者も一緒に成長してたんですねだから当時
お小遣いも同じように上がってプラモも同じように値段が上がるからみんな普通に買うわけです
買えるわけですね
普通に買える
んですドンピシャ世代だったんですねじゃあ
ポリキャップだってつってポリキャップだとなんかへたれないんだってさんつっての頃なのあエルガイムかなあの辺で初めて入ったりしてへーとか
言っていやだから逆に言うと今二十歳ぐらいの人ってどんなにアニメ見ようと思っても僕らが経験してきたようなアニメの視聴って無理じゃないですか、
ね、
もう今を追うだけで大変だから、うん、遡れないですよね、はいはい、1日5時間ぐらいアニメを見るとかっていうストイックな生活をしてないと多分うち3時間は今やってるので2時間はプレイバックを見るみたいな、はいうん過去の名作を頑張ってもそれぐらいですよ、うん、
さらにネットもあるしね
そうです
携帯もある
そうだからもっと言うと傑作はまだ見れるけど、
うん、
こう、
うん
そうですね、消えてった作品とか
まだガンダムとか見られてる方だ
あったけど今 DVD とか出てねえなみたいな作品ってもう絶対見れないじゃないですか、
う
ん
は
い、
そうですね
だからそうなると割とこう世代によってもかなり体験が変わってきてる
ってくると思うんですよ
長間さんからそういう風に育って大人になってちょっとアニメシーンって変わってきたわけじゃないですか、まあ、90年代後半
だいぶ変わりました、ま
あ、アニメが深夜で放送されるようにな
ったそう、
はいはい、エヴァパッケージができてから、うん、それはどう受け止めてたんですか
どう受け止めてたも何もその時に仕事をやってるわけですよ
そうもう作り手なんですよね
そうで俺たちの子供の頃はその夕方とかだったのになんでこんな時間にやってんだろうに ついていけなかった俺たちは。
あ
で、ウテナの時だって生原さんは夕方に本当にこだわったんですよ。
あ
絶対に夕方じゃなきゃって言って学校から帰ってきて見るっていうものじゃなきゃダメだっていうのはものすごくよくわかるんですよ。俺らの世代はそうだったっていう。だけどどんどんどんどんその帰ってこないしまず学校に
塾が出
てきて、ね、9時とかに帰ってきたりとかするようになってる、はいはいはい、彼らの状況若い子たちの状況も俺らは知らないまま俺たちは自分たち子供の頃の自分たちに向けてずっと作ってたんですよ、うん、あの時の俺はこれが見たいはずだっていう、はい、でふとこう周りを見るとあれっていう。そもそもここに見てた俺の子供時代みたいなものがもう今いないんだからこの人に向けてももしかして伝わんないのかみたいなことで結構思い悩む人たちが俺らの上にもいたんですね。あの監督さんとかは特にそういうとこでこうなんか
どこに向けて作ったらいいんだろう。
そうそうそうそうそう。
あの頃の自分に作ろうと思ってたらけどもういないと、う
ん、あの頃の自分はいない、
うん、まあ社会が随分変わりましたしね、うん、ビデオデッキもできましたし、うん、何だったらデータ化もされてネットもできて
そう
ってなるとね家帰ってどうしても見なきゃいけないみたいな感じではないですもんね、うんうん、
だからより現場の人間はあのねリサーチができなくなってると思います俺は、うん、あのマーケティングリサーチみたいなものはできてるんだと思うんですけど現場の人間は見てる人間たちの視聴環境が完全に把握できないんですよ。違いすぎて俺たちと、
はいはいはい、
だから学校帰ってきて、ね、ご飯の時に見るからこういう表現はやめた方がいいとかいう考え方が、うん、そこに至らないっていうか
確かに、
うん、深夜だし深夜だっつったって東京だとちょっと早いけど、うん、なんか大阪の方だともっと遅いとか、うん、曜日も違うとかなってくるとなんかこう、
そうか。
まず DVD とかをもう見てあのいい面白い作品を作ってれば、なんていうんだろう DVD を買ってくれたりレンタルしてその視聴環境に関係なく見てくれるんだろう、うん、っていうところにフォーカスせざるを得なくなって、うんうん、もっともっとなんていうんだろうな
狭くなるというかね、うん、
受け取る人たちのことを考えづらくなってるかなとは思うんですよね。
ってなるとやっぱ手堅くこうね萌えとか好きな人に向けた狭いターゲットに向けたものを作っていくっていうことを、まあ常套手段だとそうなりますよね一定層にっていう。だからそうなると普段アニメ見ないユーザーに訴えかけたりそのパイを増やすっていうことができないですよね。
できなくなるんです。
つまり同じパイの奪い合いになっていくっていう、まあ、現象が今起きてる
起きてます。なんとなくこうみんなで見ててなんとなくこれっていう状況がもう生まれなくなってしまったから、うんうん、ここにこれがやってるからチャンネルを合わすとか
なるほど
そうです、ね、
っていう方向にもう変わってきちゃったので、
うん、じゃあそんな長間さん僕らに何が聞きたいですか。
どういう今ねアニメ好きなのは知ってますから
はい、
はい、
今もだから
うん
そのまあここ数年前から、
はい、
まあうんそうだな数年前と今と何、はい、か, か変わってきてることってある。何かそのギャップもそうだけど今の俺らが、
うんうん、まず何だろうな僕自身は割と自分の進化を望んでるタイプの人間なんだなっていうことで最近気づきました。
熱量と文字数
というわけで、私と松崎勝利編集委員のですね、俺的アニメの見方は当日おしゃべりいたしました。こちらはシャツキッセのホームページユーストのコーナーに動画でアップされていますのでお楽しみください。いつもこんな感じで、進めておりますが後半こちらはですね会場にいらした編集員の皆様のご意見をご紹介いたします。こちらはユーストにもね配信されてないので、よかったら聞いてみてください。
じゃあね、はい、行きましょうか、
はい、
僕じゃあまあじゃあね自分のアニメの見方を形成したと思われる作品を3つとどういう見方をするようになったかを教えてください。1、はい、ギャグ漫画日和。
おギャグ漫画日和
本編が5分でも10分でも面白いアニメはできるんだと思った作品です、
うん、
あと声優さんはすごいと思い知った声優に興味を持ったきっかけになったアニメでもあります。
お
確かに、
うん、あり
やで今で、ね、今結構ギャグ漫画日和ビジネススキーマみたいなのが割と出てきてる、うん、短い短尺のアニメポンポンリピート放送っていうのが
あんで YouTube にポッと上がるみたいな、
そうそうそうそう、そうで、まあ、割となんかこう出版社とかの4コマ漫画原作のそのやつを、
はい、
で DVD にする時も1枚で済むっていう、
おなるほど、ね、ああ
い
う
なんか面白いですよ割と。へ、2ラキスタ、
うん、ラキスタ
全部ちゃんと見ないでも好きな時に好きにシーンだけ見ていいとこの作品で知りました
すごいなすごい、え、ながら見的なことってこと、
まあそういうことでしょ、
斜め見ってこと、
これはでもラキスタって確かにそうで、あの僕慶応に関してもそうなんですけど、アンチロマンなんですよ、ロールあの1から10までだったら 1,2,3,4,5,6,7,9,10 って追わなくていい作品なんですよ、
あ
むしろナンバリングがされてない、
うんうん、
っていうことはどこから誰でも入れるっていうのが大事、
すごい技術だな、うん、
これはでもすごい技術、すごい、まあ、漱石、夏目漱石でいうだから草枕的な作品ですよ、
ね、そうなんですね、
それは3、あだからまあラキスタでいうとあれ、アズマンガ大王とかもそうなんです
ね、あそう、アズマンガ大王もそう、うん、
3魔法騎士レイアス、
おレイアス、
うん、気持ちと共鳴するロボットとか女の子がボロボロになりながら戦う姿とかあの終わり方とか今の自分の趣味の原点になりました、
なるほど、
大事、
うん、
やっぱこれを良しとする自分っていうのをまず知るわけですよね、
そうレイアスは確かにね、女の子版ゲッターロボ的なね、
なるほどね、あのだから
ポジションもねキャラのね、
そうだそうだ、
うん、
まあまあだからまあそのロボットの中でも自分はこれを良しとしますみたいなとか、うんうん、まあボロボロになりながら戦うのかスマートに戦うのか変身をちゃんとするのかとか、まあ、いろいろありますもんね、これを良しとすると、あこれは面白い、なんか面白いな、これ
面白い、
こっちからもちょっと
どうぞ
紹介しましょうか、じゃあこれいこうかな、1、赤ずきんちゃちゃ、
赤ずきんちゃちゃ、
原作とアニメがかなり違う作品なのでどうしてこのキャラを出すのか、なんでこのストーリーなのかと幼心に考えるようになりました
あそんなに違ってんだろ、赤ずきんちゃちゃって
その考えるきっかけになった、
え変身がまずないでしょ、漫画は、だけどアニメで変身ができてる、
あ
おもおもちゃの関係なんですね。
それはね。
大人のはいはい、そっか。
で、2番目スレイヤーズ。
スレイヤーズ。
これで声優さんにドハマりしました。
ああ、
はい、声優さんを意識する。
やっぱどっかで声優さんっていうのはありますね。はい、確かにあります。
カムラマリアさんとか。
はい、
長間さんは声優さんっていう存在はいつぐらいからこう意識してる
の？俺はこの世界に入るきっきっかけになった作品で妖獣都市というね
あ
ビデオがあって、はい、その時にそう聞いたことがないわけですよ、主役の人の声が、
はいはい、
聞いたことがなかった、なんだこの人、
うん、
すげえかっこいいって、その人がやら優作さんから、
うん、
ああでそのいやなんて読むんだこれっつって、
うん、
でもう見たことないわけですよ、そのアムロの声とか神谷明さんとか知ってるわけですよね、あの古川敏夫さんとかね、だけどそういうあの古谷さんとかあの辺の人たちと違うなんていうんですかね、すごい渋い人が主役張ってるもんだから、うん
かっけえ、
その時にだって俺監督さんの名前を止めてみたのも妖獣都市が始まった、富野さんとかも全然俺意識してなかった、
うん、
ガンダムの人、
うん、
同じ人、
うん、
っていう言い方してた、うん、ボトムズの人とか、
うん、
だけどこの人誰っていう、その監督のとこ止めて川尻っていうのかな、川尻なのかなとか、この人すげえよって初めてテロップを見せられたのが
すごい、そうですよね、
これやりてーっていう、
あの流し目のね、
うん、
いいやつですよね、
もう素晴らしいですからね、中3枚ぐらいでね全部あのオーバーラップさせるんですよ、ディゾルブっつってね、
中間さんが言うにはね、枚数をかけて目を動かすなんて誰でもできると、
そうなんですよ、
だテレビアニメか劇場版アニメと違うのはいかに枚数をかけずに動かしてみせるかと、
はあ、
うん、だからもう劇場版アニメとテレビアニメ同列で語っちゃいけないと、でその中で川尻さんは流し目一つを3枚でやってるわけで、
そう、う
ん、でも最初それ3枚って分かんなかった、
分かんない、スッて動くからすごいかかってんだろうと思ったら3枚を中をこうオーバーラップさせるわけですよ、そうするとこうあのゆっくりと視線を流すみたいになって、うわーっていう、 これ OL なんだって、それ衝撃だったんですよ。ほとんど動かないのに、それこそ銃一発撃つのにもうフルアニメで全部一コマ撃ってダーンって後ろの壁ぶち壊してこう吹っ飛んだりとか、ああいう衝撃はね、やっぱ川尻さんの緩急は、
なるほど、やっぱそれはちょっと作り手のことを意識しだす作品っていうのは一つやっぱ大きいきっかけになってますね。
めちゃくちゃ大きかったですね。幼獣としてはいまだに俺もあの
トップ
太陽みたいなもん、
太陽
もう絶対に落ちてこないですよ、幼獣だけは。
なるほど、ね、続きある。
はい、じゃあその3つ目、光の子。
ああ、光の子、
この間ね、ヒカゴのイベントやったんですよ、
ね、
来たよね、
はい、
あら、ジャンプ
ジャンプフェスタで、
でもうね、小林さらえさんとあのサイの役の人、千葉進さん、はい、そう、
千葉しげるさんではないです、はい、
お二人いらっしゃって、
大好きです、
ね、もうね、オープニングの映像流れた瞬間もうお客さん号泣です。
いやー、ダメだな、
号泣、みんな
どこのオープニングかによって違うけど、いや、泣くな。
もうあのアニメのオープニングですよ、
で最初の、ああはいはいはい、
藤原の最悪の千葉進さんですって言った瞬間もうみんな号泣、出てきて、で小林さんも出てきて、もうみんな笑顔で泣いてんの、ずっと、ずっと笑顔で泣いて、30分のイベントで、
幸せな会
だね。一言も川上智子の名前が出てこない。
なんで？
多分もう触れたくなかったんですよ、まあ、
そりゃそうでしょ、うん、そりゃそうでしょうね。俺も現場
でお客さんもそうだし、もうすごい現場だった。俺あんなイベント多分もう二度とないと思うけどうわ、もうあれすごかったですよ、たまんなかったですけどね。ヒカゴはすごいよ、そりゃ
すごい。でなん、どういう意味でここ書いたかっていうのを言うと、ヒカゴ以前は友達が部室に持ち込んだ方針演技の弥生同人にやだとか言ってたのですが、ヒカゴのアニメを見て理解できるようになりました。
なるほどね。
そうか、だから体で分かった瞬間
です、はい、分かった。
何かがね、
オープニングのアニメだけでサイとヒカルは恋愛関係にあると悟りました。
あ、サイとヒカルなんだ。
そうらしい。
アキラのことはどう思ってたんだろう、これ。でもサイがね、やっぱ女性的なサイ感じでしたもん ね、はい、なるほど。
僕はヒカアキ派ですね。
あ、わかります、はい、わかります。僕は三谷くんのお姉さんが好きでした。
ああ、よかったです、
ね、三谷くんのお姉さんと
か。
そう、ネットカフェ
店員さん、
ね、え、ネットカフェ行ってもああいう店員誰もいない。
そりゃそうです。
いるわけ、
勝手に入れてくれる、
この方すごいな。1、ガルフォース OVA。
ああ、ガルフォース。
キャラクターデザインを意識しだしたアニメ。本作のキャラデザは園田健一さんが担当しており、はい、OVA の初期は本作をはじめバブルガムクライシス、
はい、
ライディングビーンなど園田さんが担当。ガルフォースは登場キャラが女性しか出てこないので多感な思春期に見て中学時代衝撃的だった。
あ、すごい。分かる。
2、 OVA トップを狙え。
はい、トップ、
トップ。
昔のアニメや特撮のパロディが全編にわたって散りばめられており、その元ネタとなった作品のどのシーンから引用されてるか探す楽しみを教えてくれたアニメ。さすが庵野監督、うん、だから庵野さん変わってないですよね、基本的に。
全然変わってない。全然変わってないです。
すごい。この方は3つとも OVA3OVAROD
おー、 ROD リードオアダイ。
脚本家を意識し始めたアニメは倉田さんね、
うん、
本作は尊敬するも脚本家倉田秀幸さんが担当。独特の風貌から想像できないくらい素晴らしく繊細な世界観を展開。風貌は関係ないだろう、うん、また倉田さん自身もトークが非常に面白く、お笑い芸人としても十分強い。
どういうことですか。
ギャップ萌えというと。
やっぱりそのスタッフさんを意識するようになった作品っていうのはやっぱり確かに。
図書館賞に聞きたいこと、ジャンルによって見方の指針となるものは変わってきてますでしょうか。例えば SF ならこういう視点でとか、 BL ならこういう視点でとか。
おお。
だからこれは僕らにとってはだからもうどのジャンルにも共通するのはもう萌えなんですよね、多分ね。
はい。
可愛いって、はい、守ってやりたい、守護霊になりたいっていう。
僕は付き合いたい、
付き合いたいな、
クラスメートにしたい。
いや僕はね、大正野球娘っていう作品があったんですよ、
はい、
うん、
あった。
主人公女の子なんです、
はい、
あの大正時代に野球を始めた女の子
あった。
で女の子はちょっとなんか男の子といい感じになるんです、
うんうん、それはなる。
で
それはなるでしょ、
なるでしょ。
これ男の子主人公でその女の子、野球やってる女の子にラブとかな感じだったら、おいおいちょっと待てよと、俺のこの子取らないでよって主人公に俺怒ってたと思う。
怒ってました。
だけどこれ女の子主人公だったんです、うん、女の子目線なんです、 完全にこの女主人公の女の子に感情移入しちゃってるんですよ。だから恋を応援してたんです自分が。この子のこと好きでも、
はいはい、
でその時に、
はい、
あ俺やっぱ守護霊なんだなってちょっと思ったんですよね。
あ
だから
守護霊
この男の子まあ親ともまたちょっと違うんですよ、うん、この男の子だったらまあじゃあいいでしょう付き合っても
とかではない
そういう感じ俺は。
ああなるほど。
だからどうしてもこの子と付き合いたいとかじゃないの、
うんうんうん、可
愛ければこの子の幸せを願いたい
見守りなのね。
そうだからこの子がこの男の子好きってなったらもう応援しちゃってるんですよ、
うんうん、
俺はこの子のことを可愛いと思っても、うん、だから俺は恋愛対象とかでは正確に言うとだから守護霊なんだなってちょっと思ったんですよね、
う
ん、
でもそう今の達夫のやつワンジャンルだけの話じゃないのもうだから。
いやだけどそれは例えばちょっと軽音のゆいちゃんとかに好きな子ができたら俺ゆいちゃんは応援する。その代わりふさわしい相手かどうか俺は見極めるけどね、うん、っていう話、
まあどうんまあ、
いや銀行に関してもそうなんです。
銀行に関して
も
お銀行あの銀行、
はい、
どんな女がたぶらかすか分からない
どういうことなんだ
ろう。そんな視点で無視し見たことないな。
いや例えばですよ、
はいはい、
じゃあヤンキースの松井にですよ、
はい、
戸田直央がなんかが近づいた時あったし、いややめてやめて うちの松井に手出さないあったでしょみんな。
いやまあまあそれに見合うだけの人がっていうことが、ね、
そうですよ。
見合うだけの人ひどい
銀行
なんか、
はい、銀行に見合う女じゃなきゃ俺は認めんぞって思ってて単位で認めます。単位だったらいいでしょう、
まあ、
銀行が、
ね、
いいでしょう。あだしのって彼氏いますけどもまあまあ単位だったらいいでしょ
う。
っていうね感じ、はい、
なるほど、
はい、まあそういう感じでやっぱり主人公頑張ってる子を応援したいっていう感じです。
なるほど。
でこれはやっぱりそのアイドルを応援してる人たちとも同じ感じなのかなっていう。
あそうだね。
ただやっぱり人間は劣化しますから成長するし、
はい、
年も取るから、
はい、
そういうところではねあんまり夢を崩される減点法じゃないですかやっぱ現実は。
うん
今最高であって、うん、絶対彼氏もいるし
います。
そんなもう年も取るし
取ります。
ただ素晴らしい年の取り方してくれる人はいますよ。
いますそれは。はい、
うん、
みんなやっぱなんかあれなんだな現実的なのかもねむしろこ今の方が。
うん
俺たちその高倉健さんとかと近いのやっぱこうなりたい なんだよ。
あ健さんみたいになりたい
こんな風に なりたいは一番最初なんだよ。だからガンダム乗りたい。
あ
だから戦場の絆のゲームにもあのネクタイ緩めながらガンガンやっちゃうみたいな。そのガンダム乗ってみたいの、
うん、
でカブトゴジンみたいになりたかったし、うん、みんななりたい仮面ライダーみたいに改造されねえかなと思ってるっていう
されねえから
本当に本当に思ってるんですよ。
いつか拉致されてとか、
うん、目が覚めたらおなんかなんだこれっつってなんねえかなって本気で思ってた世代だから。
なるほど。
だから今でもその今この年代になると、ね、この年齢になるとそう思えるものがなくなってくるわけでしょやっぱ。
うん確かに
ねっこうなりてっつったってなれるわけはない。
ああだから長間さんはやっぱまだアメコミのヒーロースパイダーマンになりたいとか
なりたい
あるんだ。
だって雲噛まれてあの壁とか登ってみ て
ああすごい。
うんだから なんでならないんだろうっていう
なるための努力をしてないんじゃないですか。
あのあいつも努力してないからね。だって放射能の雲にガッと噛まれて
それはある日ゴミ捨て場に超可愛い美少女アンドロイドが落ちてないかなって言って、
うん、
チョビッツを見てゴミ捨て場に行った俺だとそんなに変わらない。
変わんない。あ変わんないね。
うん、
あ変わんない。そう変わんないのか。
そうなんですよ。こうならないか。だから恋愛したいっていうのと一緒でしょ。かっこいい子になりたい。かっこいい。
そっか。だからあれだコスプレしてる人たちもそれに近い延長線上のものがあったりする。
だけどコスプレについても僕考えたんですやっぱりそこは。あのセクシーカーダっていう芸人がいるじゃないですか、
はい、
あの危ないデカが好きすぎて、
はいはい、
柴田恭平になりきっちゃ
ってる、はい、なりきっちゃってる。
で好きっていうものの表現の仕方の一つにそのものになりきるっていう表現があるわけ、
はい、
それがコスプレ。
そっか。
で
次元じゃない銭形
、
ね、
一緒。
好きなもののそばにいたいっていう発想もあるわけ。
うん
それがフィギュアとか好きな世界をいっぱい知りたいっていうのが同人誌だったりとか。
おー、
うん、そうですね。それは
だから好きになり方も全然違うんですそれぞれ好きの表現の仕方が。
答えになってるさっきの人の。
いやだからなりたい。まあまあ、まあ、さっきの人の答えにはなってないですけ
ど。なってないんだねやっぱ。
あでも BL ならこういう視点でっていうのはやっぱりね、もう攻めがかっこいいかあるいはかわいいか。でも最近俺どの作品も男の子がかっこいいかかわいいかちゃんと見るようになった。
ああ、うん、まあでもかっこいいと思えるか思えないかっていうのが大事で、ね、
大事。
そのビジュアルがどうこうあれ、
それはやっぱ、ね、こいつなら任せられるって思えるかどうか、
それはわかる。
これも一緒ですけど、
ね、はい、それはわかる、は
い、じゃあ松崎さんありますか。
あのちょっとあの芸人仲間にですね、オタク芸人仲間にあのアニメをどう見てるかみたいなのもちょっとメールでちょっと聞いてたんですよ。
はい、
それをちょっとざっと、
はい、
紹介しようと思うんですけども、
はい、
さっきコスプレの話が出たので、あのコスプレを趣味でやってる、うんうん、白畑一穂という、
あ、ハネリスピーカーの、
ハネリスピーカーというコンビの、うん、
すごいコスプレですね、
はい、もう、正直私が一番気をつけて見てしまうのはコスプレしがいがあるかどうか。
うわ、そういう目線、ね、そういう目線があるのね、
あ、大事これ。
ですね、これがまあ憧れと共感、2つの見方で魅力的なキャラクターを常に探してしまいます。
憧れと共感、
はい、いい作品だなと思うのはストーリーに意外性のあるものかなって思います、
うん、
例えば、窓ガマリカですね、うんうん、はほんわか夢と希望に満ち溢れた魔法少女ものかと思いきや、真逆で魔法少女の現実や願いを叶える対価、うん、嫉妬や自己満足など悲惨なものだったりします、
うん、
窓ガがすごく好きなんですが、
うん、
白肌時代は、なんですがコスプレをするのには私には荷が重く誰にも認識してもらえない存在になっても窓かのコスプレをしたいという覚悟がまだないので、衣装は買ったけど一度も着れてません。多分一生着ません。窓かは偉大です。
おー面白い。
ちょっとここまで言ってる人はちょっと僕も、
でもこれむしろちゃんとやっぱオタクっぽいですわ、うん、目的と手段が逆になってる。
あ、
普通だったら好きな作品があってこの人になりたいになってコスプレするし自分に近づいていくじゃないですか。でそれをやっていくとコスプレしたい、
うん、
でできる人いないかって言って探していくっていう、
そういうことだね。
でもあこのキャラ好きでも自分にできないっていう、
そういう見方をしてるんです。
そういう人はさやかのコスプレをしてコミケに行って完璧なマドカを探すんです。そういうことなんです。早い話
だとアメコミだって全部集めるために集めやすいやつを買うとかいう人いるからね。
ああなるほど、
そうか、
これはミニシリーズなんで集めやすいんです。
目的と手段がね入れ替わっちゃってますね。
いや読んでんですかって、いや集めてから読みます。
でもね確かあこれフィギュア映えすんなみたいなデザインはやっぱり僕もありますね。
ああフィギュアが好きだからこそ、
だから、うん、女子高生ものいいんですけど、うん、みんな制服じゃないですか、
まあ、
2回4回なんです
よ、はいはいはい、
だけどコスチュームがあると、あこれすごいフィギュア映えするわみたいな、やっぱあるんですよね。
そうか、
だから例えばあのこれ仏像もそうなんですけど、テンネっていうね、まあ、着てる服があるわけですよ、うん、薄いやつじゃん。服がね、そうそう、いかに薄くするかっていう技術力がすごくあるんですけど、
あそうだと思う。
そこにねちゃんとね風の存在を感じるかどうか
っていう、ああこうねこうってね、
そう
これもね、
だから俺が好きなね、あのエマの、エマっていうあの
メイドの漫画、
あのエマさん あのフィギュアがあるの、結構存在感のあるこんぐらいのやつ、
うん、
でエマさんがちゃんとね、かあのねこうやってねこうスカートを持ち上げてるフィギュアなんですよ、
はいはい、
もうこれ技術力半端ないわけですよ。わあスカートここ持ち上がるとこここうなるよねなるみたいな、あフィギュア映えするわ、やっぱメイドのスカート長くなきゃみたいな、
うん、
そういうのはあるわけ。
熱量と文字数。
というわけでこんな感じで、ライブやっております。今回はですね、長浜博監督、そして松崎勝利、このね、そして私の3人でいつもやってるレギュラーメンバーでの放送でございました。ただですね、この長浜博監督、そして、松崎勝利がですね4月から放送されるアニメの制作に入っております。松崎くんもお手伝いとして、関わっていますので、ちょうど2月の21日配信日の次の日ですね、シャツキステで行われますライブ、熱量と文字数、まあ、月間熱量と文字数ですね、こちらの方は 国作屋とお送りいたしますのでお楽しみください。毎月第3木曜日秋葉原のシャッツキステにて、月間熱量と文字数やっておりますのでね、よろしかったら来てください。だいたい最初の40分ぐらいは普通の話をしまして、45分目ぐらいからユーストリームがあります。でそっからまた45分ぐらいユースト中継があって、それが終わってからオフレコトークみたいな感じになりますんでね、よろしかったら会場の方にいらしてください。だいたいですね、7時半ぐらいからまあだいたい入ってくるのかな、まあ普通のお客様と同じような扱いになりますので、30分500円の場所ですので、2時間いてちょうど2000円という形になります。予約は受け付けておりません。会場が満員になり次第、後の方はちょっと残念ながら入れないという形になっている、ものすごく贅沢な空間なんですけれども、なんとで、ね、このシャッツキスで、私がもう長年愛してやまないこの空間なんですけれども、ちょうど2月に改装が行われましてね、またそのオタクのスキルを見せていただくような空間になっておりますので、ぜひ東京お立ち寄りの際はですね、ライブ関係なくシャッツキステさん足運んでみたらいかがですか。まだまだこれからね、面白い空間になりそうな予感もありますので、まあ機会があれば第3木曜日ライブ熱量と文字数ぜひいらしてください。というわけでね、まあ皆様からのメールも続々届いておりますけれども、まあなるべく紹介はしたいなと思うんですけれどもね、何でしょう、みんなツイッターでこうつぶやいて満足しているのか、なかなかね、届きませんよそういうね、なんかご意見、お待ちしておりますからね、文字数多めでも構いませんのでお待ちしております。あとご要望などありましたらどうぞ。ニコニコ動画の方でもですね、順次バックナンバー配信しておりますので、よかったら聞いてみてください。こちらの方に大変音量も良くなっておりますのでね、音響の端詰めも頑張ってくれております。オープニングエンディングやってるくれてるね、服部さん、ありがとうございます。そして音の方もですね、徐々にこういろんな体制が整ってまいりますので、よろしかったら見てみてくださいね。まあ、いろいろ熱量と文字数で検索すれば出てくると思いますのでね、まあ、あといろいろね、こうお叱りの言葉なども、まあ、直接言っていただければなるべくね、対応したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の配信をお楽しみに。サンキュー達夫でした。